今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の4章1節から7節です。第二列王記の4章1節から7節、はじめに1節をお読みいたします。預言者の友柄の妻の一人がエリシャに叫んで言った。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは死を恐れておりました。ところが貸主が来て私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしております。それではお祈りをいたします。私たちを愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたはあなたのしもべに対してはとことんまで保証してくださる主であるということを、主よ、私たちはこの御言葉から知ることができますことを感謝します。あなたのしもべとして、主よ、今ここにおいて金曜日のこの夜、人々が休んで楽しんでいる中、我らはあなたに礼拝を捧げております。どうか今我らにあなたの御言葉を伝えてくださいますように、どうか語るしもべおよび聞く人一人をあなたが今清め、あなたの命そのものを豊かにいただかせてくださいますように、どうかこれからの時をあなたがすべて支配し導いてください。感謝して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今朝の蒼天礼拝では、ヨハネによる福音書2章を見ました。そこにおいては水をブドウ酒にする場面でした。この、空の壺、6つの水飴、そこに水を満たしなさい。で、それで、しもべたちは、このイエス様に言われた通りのことをして、そしてこの空の壺にイエス様に言われた通り水で満たしたところ、その水はブドウ酒になって、そしてその結婚式における付属で、もう男と女が一つになる、その大事な大事な結婚という場面における付属、その付属から生じる恥やまた夫婦生活のその支障、そういったものを一気にイエス様が解決してくださった。それが今朝の蒼天ヨハネ2章でしたけども、今日の、今お読みしましたこの歌詞は、言ってみれば旧約聖書の中における水はブドウ酒にのような場面に相当します。ここにおいてはある一人の、主のしもべが死にました。預言者の友柄の、妻の一人が、書いてありますけども、要するに預言者として養いを訓練を受けている人ですから、主の働き人としてこのエリシャという大預言者のもとで訓練を受けている預言者学校の中の生徒の一人、それが、死んでしまいました。家族持ちであり妻があり、また、幼い子供たちがいる、そういう中における、一家の大黒柱である主人が死んでしまいました。夜中の仕事も、していたことでしょうけれども、主に仕える、主のしもべとして仕えるゆえに、もろもろ手放さなくてはならなかったものも、当然あったことでしょう。とても貧しい家でした。貧しい家の状態の中でこの主人が、死んでしまった。で、それで、状況がどんどん、悪くなっていきます。時代は悪い時代です。この預言者エリシャの時代は、この預言者エリシャの、時代も悪い、主を恐れ敬わない、そういう時代であり、そして、これは北イスラエル王国の話です。北イスラエル王国においては一人として、主を恐れ敬う王が結局出なかった。列王記の、公開説教で見たんですけども、そのような、主を恐れ敬わない国の中において、主を恐れ敬わない時代の中において、こういうことが起きる。で、本来ですね、この主のしもべが、その主人が、亡くなった ということであるならば、当然その、親類にあたる人や、ね、あるいは兄弟がいたら、その兄弟が、要するに血縁関係の中で最も親しい人が、ね、その人を扶養してあげて養ってあげなくてはならない。ましてや奴隷にしてはならないなんですけども、しかし、ね、このよりによって主のしもべ、ね、本当に尊い仕事をしていた人が、ね、死んでしまった。その結果残ったのは、ね、4問目となった女性とまた2人の息子たち、ね、前英語の聖書はサンズと書いてありました、ね、息子たちなんですね。2人の、ね、息子たちが、残されて、そしてその時、ね、貸主が来て、私の2人の子供を自分の奴隷にしようとしておりますという、ね、そういう状況ですね。あってはならないことがこの神の国の中において起こっております。レビ記の25章の方、あの主筆ネヘミヤ記のところでも開いたんですけども、要するに神の民の中において、ね、神の民がもし落ちぶれてしまった、貧しくなってしまったとするならば、このレビ記の25章の35節を見ますと、もしあなたの兄弟が貧しくなり、あなたの元で暮らしが立たなくなったなら、あなたは彼を在留異国人として扶養し、あなたの元で彼を生活できるようにしなさい。彼から利息も利得も取らないようにしなさい。あなたの神を恐れなさい。そうすればあなたの兄弟があなたの元で生活できるようになる。で、さらにこの39節のところで、もしあなたの元にいるあなたの兄弟が貧しくなり、あなたに身売りしても彼を奴隷として使えさせてはならない。あなたの元で住み込みの雇い人としておらせ、ヨベルの年まであなたの元で使えるようにしなさい。そして彼とその子供たちがあなたの元から出て行き、自分の一族のところに帰るようにしなさい。そうすれば彼は自分の先祖の所有地に帰ることができる。ね、この、ね、立法においては、もう奴隷にしてはならないということ、それから、ね、落ちぶれたら ならば、しっかりと扶養して養ってあげなさい。と言われているにもかかわらず、ね、この神の国の中において、ね、よりによって、死を恐れ敬う死のしもべが死んだ、ね、ということで、その妻が、子供たちが、もうあたかも違法の国のようにですね、身売りをしなくてはならない、ね、子供たちを奴隷に出さなくてはならない、もう借金取りに追われて誰も助けてくれないという、そういう状況、ね、あってはならないことが起きました。確かにですね、死を恐れ敬わない時代、死を恐れ敬わない国の中において、いかに、ね、死のしもべであろうとも、このような理不尽な、ね、こと、死の立法ではこう書いてあるにもかかわらず、しかしそのような死の保障が、ね、他の人々は受けさせてくれない、ね、そういう理不尽な、ね、状況が確かに起こりうる話です。そして、ね、このエリシャの時代において起こりました。しかし神である主はどのような理不尽な時代の中にあろうとも、理不尽な人たちの中にあろうとも、その中でも主に助けを求めるならば、主はその呼び声、ね、助けの声を聞いてくださり、主はですね、その人に何とかしてくださるんですね。この彼女、ね、やもめとなってしまった彼女は、預言者に泣きついてきました。エリシャに対して、ね、今これこれの状況です。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れておりました。でも死んでしまった。死んでしまったら、貸主が来て、ね、二人の子供を自分の奴隷にしようとしている。そういう理不尽な状況にありました。で、2節、エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。橋ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。で、本当に切羽詰まった状況です。持ち物が、ね、ないんですね。ただ、この油の、ね、入ったこの壺、これ以外には、ね、何もない、そういう状況でした。このような状況の中において、しかし、彼女は少なくとも、主の預言者、主を恐れ敬うということを主人はしてきました。この主人の生前、主人は主を恐れ敬っていました。その主人が死んだ。そして彼女はこのエリシャに泣きついてきました。 主が動かれるんです。油の壺、たった一つしかない。しかし、それでも主にとっては、そのやもめと、ね、主を恐れを敬っていたこの家族、主のために犠牲を、ね、捧げていたこの妻や、また子供たち、彼らが身売りして奴隷にされて、親子離れ離れになって、ね、主人が死んで、そういう悲しい状況に陥らせるということはね、主は、それは、ね、主の身旨ではありません。主はですね、そういうお方です。スプランキニゾマイ、ね、その言葉があるんですけども、主イエス様は、ね、ある、ね、ヤモメに一人息子がいて、その一人息子が死んでしまった。それで母親がその、ね、一人息子の、ね、棺を、ね、担ぐ列に加わっていたのをイエス様がご覧になられたとき、スプランキニゾマイ、腹渡がちぎれる思いに満たされました。で、それで、イエス様は彼女に泣くことはないと言って、そして、棺に手を置いて、起きなさいと言ったら、その息子は生き返りました。死んでいたのが生き返って、そして母親に返されました。イエス様はそういうお方です。イエス様はそういうご性質の持ち主のお方です。で、私たちという本当に主を恐れ敬う人々が悲しみに暮れて生活に行き詰まって主を恐れ敬っていたゆえに貧しくなったならば、その人をその貧しいままに捨て置かれるようなことは望んでおられないのが我らの主イエス様のご性質です。この旧約聖書においても、ね、同じです。エリシャは、ね、言います。この、3節から、すると彼は言った、外に出て行って隣の人皆から器を借りてきなさい。空の器を、それも一つ二つではいけません。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。ね、これが預言者の指示です。ね、この預言者エリシャのこの指示通りに、ね、今まで動いてきて、何か、ね、そうじゃなかったことはなかったんですね。このエリシャ、それまで本当に多くの奇跡を起こしてきました。この、ね、エリシャ、彼の名前の意味は、私の救いになる神という意味です。私の救いになる神。ちなみにイエス様、イエシュアの名前の意味も、ね、似てるんですね。イエシュアの名前の意味は、主は救い。ですから、主は救い。そしてエリシャも、私の救いなる神。要するに、このエリシャのありさま、イエス様のありさまと同じなんです。エリシャの性質はイエス様の性質と同じ。ですから、このエリシャの起こした奇跡は、本当に多くイエス様の奇跡と共通点が非常にあるんですね。ですからこの旧約におけるエリシャのこの奇跡、そしてエリシャのこの性質、これは現在の私たちの主イエス様の性質でもあるんです。でエリシャは、外に出て行って隣の人々から器を借りてきなさい、そういうふうに指示します。それも空の器であって、それも一つ二つではいけないと、要するにたくさん借りてきなさい。でなぜ、ね、借りてくるのか、もしその器を借りてきたならば、ね、その借りてきた分の器だけ、その器に油が満たされるということを、ね、ここで、ね、この4節で言っておりますね。家に入ったならあなたと子供たちの後ろの戸を閉じなさい。そのすべての器に油を注ぎなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。で要するにこの油、ね、彼女が唯一持っていた財産、ね、全財産とも言えるその油の入った壺、ね、それを隣の家から借りてきた、ね、その器類にそれを注いでいきなさい、ね、彼女が持っている、ね、壺、ね、女で一つで、ね、持てるような壺です、であっても、しかし隣の家から借りてきた器がですね、例えば80リットルとか120リットル入りの、ね、水の水がめだったという場合、ね、120リットルぐらいの油が、ね、出てくるんですね。本当に主はそのようなことを新約聖書によってたびたび起こされましたね。そのような奇跡、 少年が捧げたわずかな5つのパンと2匹の魚、それでもって5000人を養いましたね。また、ね、7つのパン、それをもって4000人を養いました。イエス様はそのようなことがおできになる方です。本当に私たちのささやかな捧げも、皆さん一人一人のささやかな真意を捧げする奉仕、ね、皆さんがいかに貧しい、皆さんがいかに、ね、力がない、それでもイエス様、あなたの御用のためにお使いくださいという志を持って捧げる、そのささやかなものをイエス様は受け取って、それを、ね、天に、ね、仰いで祝福して、それを裂いて、そして人々に与えるとき、それは多くの人々を富ますものになるんです。皆さんがイエス様のために捧げたわずかな奉仕、それは実は多くの人を富ますことができる可能性を秘めているんです。イエス様の手にかかればそうなるんです。イエス様は全てのことがおできになります。彼女はわずかなこの油の壺一つしか持っていなかったですけども、しかしそれで、ね、この預言者エリシャが言うには、その全ての器に油をつぎなさい、ね、彼女えって思ったかもしれません。え、私が持ってる、ね、器はわずか、ね、30リットル入りの、ね、器だけど、ね、50リットル入りの器に注ぐなんて、ね、それも、ね、たくさん器を変えてきたらとて足りないんじゃないですかとか、そういった言い訳は一切彼女してないですね。彼女は一切の口答えをしませんでした。そして彼女がしたことは全部この預言者エリシャの言う通りそのまんまを、ね、行いました。この、ね、エリシャから言われたならば、ね、5節。そこで彼女は彼の元から去り、子供たちと一緒に後ろの戸を閉じ、子供たちが次々に彼女のところに持ってくる器に油をついだ、ね、本当にその通りになったんですね。彼女はね、この預言者エリシャの元を去ったら、もう早速ですね、隣近所を、ね、もう訪問して、ね、ぜひ空の器を貸してください。そういうふうに言ったんですね。彼女はいっぱい借りました。たくさん声をかけました。彼女はもうこのことによって神の国の技が起きるということを確信して、ね、一切遠慮せずに、次々にいろんな人に声をかけて、いろんな人を誘って、いろんな人に、ね、貸してくださいと、ね、求めました。彼女は決して、ね、どうか、ね、一つの器で結構ですので貸してくださいなんて、そんなへんてこなですね、そういう謙遜って言いますか、へんてこな、なんかそういう引っ込み思案的なことは言いませんでした。もうバンバン、ね、ありったけの器を貸してください、ね。そういうふうに彼女は言ったんですね。こういうふうにね、その後ろの戸が閉じられるまでは、この器が借りられるような、そういう時期、そういう期間においては、もう、どんどんどんどん声をかけて、どんどん器を集めるべきなんです。ね、主が満たしてくださる器に対して、ね、もう、ちっちゃい器であろうとも、大きな器でもあろうとも、ね、結構です。ありったけ器を貸してくださいってね、彼女はそういうふうに声をかけたに違いありません。なぜなら彼女本当にいっぱい器を借りてきたからなんですね。 できるだけ、ね、器を借りてきた、まあ、あるところでは、ね、ちょっと遠慮があったかもしれません。あるところでは、ね、すげなく、貸してもらえなかった家もあったかもしれません。とにかく彼女は、ね、何とかして、借りてきました。でそうしてもういい頃だろう、彼女が声をかけられるだけかけたところ、後ろの戸を閉じて、彼女とこの二人の息子だけになって、そしてその閉じられた扉の内側で不思議なことが起こるんですね。この閉じられた扉の中において、本当に私たちもですね、後ろの戸を閉めて隠れたところにおられる天の父なる神様に祈るということを、ね、祈りなさいってイエス様はおっしゃいました。それは隠れたところで見ておられる天の御父があなた方に報いてくださる、言いました。この、ね、彼女たち、戸を閉じて、そしてついに油をこの器に注ぐ場面に入ります。ね、そのフェーズになったところ、もうそこにある器、ね、それはもう定まっております。もう例えば30個の器だとしたら、もう31個、2個にはならないんですね。そしてこの、例えば30個の器だとしたら、 彼女は油を注いでいったら、ね、どんどんどんどん、ね、もう18個目でも19個目でも油が尽きないでどんどん流れていったんです、ね、20、21、22と、そして、ね、29までも油が注がれ、30個目に油が注がれて、そして彼女がもっと油 のもっとその器を持ってきなさい、子供に声かけるんですけども、ね、6節、器がいっぱいになったので彼女は子供に言った、もっと器を持ってきなさい。子供が彼女に、もう器はありませんと言うと油は止まった。こうして、ね、彼女油持ちになりました、ね、お金持ちになるの油持ちですね。もう彼女が本当にありったけの、ね、もう力の限り器を集めて、ね、空の器を集めてきて、そしてこの、ね、器の中はエリシャの言葉通り油でいっぱいになりました、ね、もしかしたらちょっと後悔したかもしれませんね。あ、そういえばあそこの家には声をかけていなかった、ね、あそこの、ね、友人の家も声をかけてもっと、ね、器を持ってくるべきだった、ね、そういうふうに思ったかもしれないんですけど、しかし彼女は十分果たしました。なぜなら7節、彼女が神の人に知らせに行くと彼は言った、行ってその油を売りあなたの負債を払いなさい、その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。アーメン、ね、主は保証付きなんです。主は保証付きの方です。主のしもべが、ね、貧しいまんま捨て置かれることは、ね、ないんです。主に求めるならばですよ、ね、もしこの時点で、ね、彼女が、ね、主に求めないで、預言者にも求めないで、ね、ああ夫が死んでしまった、もう全く、ね、家のことをほったらかしにして、そんな、ね、預言者のところに入り浸ったりして、ね、そんな風にして、ね、預言者のところに行かなかったとするならばこのことは起きませんでした。しかし、ね、このご主人、亡くなられたご主人、彼が生前このエリシャに仕えて死を恐れ敬うということをして、そしてエリシャの働きに共に参加してということであったからには、そしてなおかつこの預言者に泣きついて主に、ね、この全能の父なる神様の御翼の影に身を寄せてきたからには、主はこのようにして助けてくださるんです。彼女は、ね、この負債を全部支払うほどの油を手に入れたのみならず、あまりに余ったんですね。そしてそのあまりでもって彼女自身とその子供たちは暮らしていけますとエリシャは、ね、言いました。暮らしていけたんですね。こうして、ね、この子供たちきっと、ね、成人するまで本当に、ね、この亡くなられたご主人が生前主に仕えてきたこと、その報いを、ね、彼女もその子供たちも得ることができました。そうですね、主に誠実を尽くして仕えてきている人自身は主が養ってくださり、たとえその、ね、一家の大黒柱であったその人が手に召されたとしても、その家族たちにはしっかりと主の保証を、ね、その家族たちが主に求めるならば主の保証がこうして与えられるんです。主にあって、ね、主に聞き従って、ね、歩む、そういう人たちは本当にこのようにして家族を、ね、養って、死んだ後でも家族を養って、ね、そういう風にして養っているヤモメたち、子供たちは、ね、今もなお、おります。そういう映画がありましたね。あるサーファーが、その一家もクリスチャンだったんですけども、ね、そのご主人が亡くなる、ね、もう自分が、先が、ね、死ぬ病に侵されて先が短いことを知った。で、彼はですね、本を書いたんですね。で、その本を書き終えた時、彼は死にましたけども、しかし、ね、その本の印税でもって、そのね、奥さんとまた子供たちがずっと養われていった。ね、本当に死を恐れ敬う生徒には、そのようなですね、養いが与えられるんです。たとえ、ね、そのご主人が亡くなられたとしても、しかし、主は、その死を恐れ敬ったという、そのわずかなこと、そしてその家族であるということ、これゆえに主はその人を養ってくださるんです。 ヨハネによる福音書においても、本当にこの水をぶどう酒に変えたその奇跡、今朝の想定メッセージでもあったんですけど、この結婚において、貧乏ゆえか、あるいは、知恵がなかったゆえか、それは分かりません。ぶどう酒が結婚式の中において尽きてしまった。足りなくなってしまった。そういう粗相があったとしても、しかし、この結婚式にイエス様を呼んだという、そのことのゆえに、この結婚式は、ぶどう酒が確保されたのみならず、その後、本当にこの、たくさんの高級の、最良のぶどう酒を得て、きっとその、後の結婚生活、潤ったことでしょう。本当に、私たちは、イエス様に会って、私たち自身が、この空の器であるかもしれません。けれども、この私たちという空の器をイエス様のところに持っていくならば、イエス様はそれを、ぶどう酒で満たしてくださり、また、油で満たしてくださります。第2コリントの4章の7節を、冒頭で宣言しました。第2コリントの4章の、7節には、こういうふうに書いてあります。第2コリントの4章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アメン。この宝とはすなわちイエス・キリストそのお方です。このイエス・キリストというお方を私たち、土の器です。アダム、それは土という意味です。私たち、人間、人は、アダム、そして土はアダマ。私たちは、もし死んだならば土に帰る、地に帰りますね。この、言ってみれば土の器ではあるんですが、しかしこの私たちという土の器に、このキリストという宝をお入れするならば、私たちは、神の生ける宮になるんです。神の神殿になり、私たちはキリストを追い出し、キリストを運び、ですから私たちがこの足を使って歩いていくところは、どこでも、もしキリストを入れて、キリストを信じて行くならば、歩く神殿なんです。皆さんは足で歩いていくところどころ、キリストを信じながら行くならば、その会社が、その家庭が、生ける神の宮が、宿るところになるんです。私たちはこの宝を土の器、私たちを土の器に入れてるんです。そしてこの器、もしキリストを入れてしないとするならば、ただの空っぽの器です。けれどもキリストを入れてるならば、ただの空の器ではない。大いなる宝を入れてる。この、新約においては、この器、水で満たしなさいと、主のお言葉通り、しもべたちはしました。また、旧約における主のしもべは死にましたけれども、しかしそのしもべの妻は、この預言者エリシャの言う通りに、空の器をありったけ集めてきました。そしてそこは油で満ち溢れました。私たちを満ち溢れるんです。聖霊の油で満ち溢れるんです。キリストの血という清めの、ぶどう酒で満ち溢れるんです。イエス様は、この、十字架の後、復活の日、弟子たちが、集まって、後ろの扉を閉じていた、そのところに、イエス様は現れてくださって、聖霊の油を、その弟子たちという空っぽの土の器に、聖霊の油を注いでくださいましたね。ヨハネの福音書の20章にあります。ヨハネの福音書の20章の、19節から、22節までです。ヨハネの20章19節から、22節、扉が閉じられておりました。恐れの家です。しかしその閉じられた扉の内側においてイエス様が現れてくださり、そして、弟子たち、もう本当にイエス様が十字架で死んでしまった、言ってみれば、空っぽの器、空っぽの土の器たち、何の役にも立たない土の器たち、揃っていたんですけど、しかしそこを、主は精霊の油で その空の器を満たしてくださった。ヨハネ20章の19節から、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言って、イエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アメン。弟子たちはそれまでもういっぱいいっぱいでした。ね、もうイエス様は一人いなくなったら何もできない。そういう空っぽの器たちでした。しかしイエス様はひとたび聖霊の息を吹って吹きかけました。弟子たちには聖霊が入りました。そしてこの、ね、聖霊のゆえに使徒行伝のあの爆発的な働きができたんです。それまではただの空っぽの器、土の器けれども、イエス様が息を吹きかけてくださったゆえに彼らは、ね、ペンテコステを経て偉大な、ね、聖霊の力に促されて聖霊充満の土の器となって、そして全世界に出て行き、今こうしてこの日本においても、ね、福音が伝えられております。本当にこの空っぽの器にイエス様が聖霊の息を、油を吹き入れてくださったら充満して、そして福音を伝えるもの、主の御前において有用なもの、力あるもの、富んだものにされていきました。どうか皆さんもこのイエス様に息を吹き入れられて、皆さんがたとえもう自分は空っぽの器だ、こんなちっちゃい器だ、そう思ったとしても、しかし、ね、今ここに、ね、何人いるでしょうね。この人数分だけの空っぽの器があるとするならば、主は皆さん一人一人に油を充満させてくださり、精霊充満させてくださり、そして皆さん自身が富んだもの、地上においてリッチなものになる。もうそれもいいでしょう。けれども、本当に霊においてリッチなもの、また御言葉においてリッチなものになって、そして、この今のこの現代、この邪悪な時代、ね、もうあの列王記のような邪悪な汚れた時代、汚れた国の中にいたとしても十分に光り輝いて、主の働き人として大いに主の御用に用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今しばし皆さん一人一人それぞれが主の御前に出て、この御言葉をもとにそれぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
ついていきます。家族がいて、 幼い子供たちがいて、その養いが必要な時でも、主よ、あなたが養いなさいという、イスラエルの子羊のために主よ働き、自分の肉のみの子供やその養母を借金して賄い、そして命尽きてあなたのところへと、あなたのしもべは入りました。主よ、本当に今の世においてもイエス様に夢中に働き、そして自分の家族を垣間見ることができず、家族に貧しい思いをさせているしもべたちがいます。主よ、あなたが、あなたの基人が、主よ、そして基人の子供が飢えることを見たことがないという、この言葉を思い出して、主よ、自分の父が主の御前において正しく歩まれたその道を思い出し、基人の子供が飢えることがないというこの御言葉を思い出し、そして主よ、神と人の間で主よ、つなぎの役割を担っているしもべを訪ねて行き、世の人々ではなくしもべに事情を話し、この賢い奥様のように、主よ、本当にあなたの栄光を見ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。夫が命の働きをし、そして天に召された後に残された家族が不平不満で、なんで私たちはこんな目に遭わなければならないんだという、一文にもならないその不平不満にとどまるという不信仰を働くことがありませんように、正しく夫が仕えた夫であるとするならば、神の前で取りなし祈って、そして主の子だえを運んでくることができる正しいしもべに、主よ、事情を話しして、この奥さんのように報われる家族でありますように、報われる奥様でありますように、報われる子供たちでありますように、そしてまだ次の世代も恐れずに主に仕えることができる勇気を得ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。エリシャを通してこの子だえを得たこの家の子供たちは、もし主の署名があって呼ばれたとするならば、お父様同様恐れることなく、彼らもまっしぐらあなたの働き人として働いたでしょう。それはあなたがとことんとことん主のしもべたちの生活を責任取ってくださり、その家族を責任取ってくださるお方であることを、このお母様を通して味わい知ったからです。主よ、私たちも家族を、主よ、本当に主にお任せして、そして私たちの家族が本当に貧しい思いをしている時も、あなたが私たちに、私の羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさいというこの御言葉を、主よ、裏切ることができず家族のもとに帰らないで、主よ、あなたの羊を飼い牧すしもべたちがいます。主よ、あなたがそのしもべの家族を 養ってください。イエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、しもべは食べる、しもべは飲む、その保証をことごとく得る私たちでありますように、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
彼らに言われた。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。アメン。イエスさん、私たちもしもべとしてあなたが言われたことをその通り行うものとしてくださいますように。空の器、そこにあなたが水を満たせと言うならば、満たすしもべ、また器を集めてきなさいと言われたならば、片っ端から集めてくるもの、主よ、そのようなしもべとなり、あなたのその御言葉をそのまま実行し、その通り行って、そして多くの人々を救いへと導き、また主のしもべを生かし、貧しく荒らすことなく、そして本当にあなたがこれをしなさいと言われた通りのことをして、そして必要を全ていただき、私たちの必要のみならず、妻のため、息子のため、家族のための必要も満たしていく我ら一同でありますように。主よ、あなたが本当にこのしもべに対しての望みを今日豊かに得させてくださったことを感謝します。あなたのしもべであって良いのかなというその迷いを今日消し去ってくださったことを感謝します。誠にあなたのしもべには保証がついていることを、それも家族保証もついていることを感謝いたします。主よ、あなたを褒めたたえます。我らは誇りを持ってあなたの働き人となり、誇りを持ってあなたの働きをなし、そして躊躇なく、主を将来を心配することなく、あなたの言われた通りを行うものでありますように。主よ、あなたが今日その望みを豊かにさせてくださったことを感謝して、私たちの愛する主 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか。あなたには家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は答えた。箸ための家には何もありません。ただ油の壺一つしかありません。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、私たち一人一人に何をしてあげようか、いかに救おうか恵もうかと、私たち一人一人に常に声をかけてくださり、心をかけてくださっている主イエス様、あなたのその素晴らしい存在を私たちのうちに再確認させてくださっていること、心から感謝いたします。イエス様、この箸ための家には油の壺一つしかありませんと彼女は答えました。私たち一人一人の中に御言葉のあるイエス様、イエス様を慕うその思い一つしかなくても、イエス様、あなたがその一つ、あなたを慕い求めるその思いに、あなたは報いに漏れることがなく、必ず報い、私たち一人一人に恵みを、また祝福を与えてくださることを心から感謝いたします。私たちが御言葉に しがみつき続けて、イエス様、あなたを慕い求め続けて、これからも主によって主と共に歩み続けることができる私たち一人一人の歩みでありますように、主が豊かに祝福し整えてくださることを心から感謝いたします。その油を売り、あなたの負債を払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らして行けます。この保証を私たちのうちに豊かに与えてくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。賛美をします。22ページ、ピンクのファイル22ページです。
導いてくださることを心から感謝いたします。 どうか自分だけのものにし、あなたのところにいる外国人のものにすることがなく管理することができますように、イエス様助けてくださることを心から感謝いたします。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されることを心から感謝いたします。今日も私たちは主の売る素晴らしさを味わい、これを見つめるその目をイエス様あなたが開いてくださることを心から感謝いたします。イエス様に身を避けるものがどんなに幸いであるのかを私たち一人一人に今日も教えてくださっていることを心から感謝いたします。彼を恐れるものに乏しいことはないと今日も私たちが信じ切って歩む、その幸いの時を感謝し、強いものに何一つ欠けることがない約束を私たち一人一人に与えてくださっていることを心から感謝いたします。今日もこれからも主を尋ね求める私たち一人一人でありますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。命を喜びとし幸せを見ようと数の多い日を愛する人となることができる私たち一人一人でありますように、イエス様助けてくださることを心から感謝いたします。私たちの目、私たちの耳、私たちのこの口、私たちのこの心はイエス様あなたのものです。あなたが豊かに支配してくださって、一つ一つのものが御国の手、御国を照らせるものでありますように、イエス様導いてくださっていることを心から感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
恵みの深い天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当に今晩のメッセージをありがとうございます。あなたの家には何がありますか。私の家には油の粒しかありませんと答えたこのヤモメに、預言者エリシャはそれを先に持ってきなさいと言い、それを持ってきたヤモメにを祝福して、たった一つの油の粒、それをイエス様が何倍にも癒してくださり、このヤモメ一人でだけの保証ではなくて家族の保証もつけて、この油でこの家族は養われ、あなたに従って本当に言う通りに実行したことによる、あなたの幸いな恵みを受けることができましたことを教えていただき感謝をいたします。私たちも本当にこのような乏しいことがあったときに、まずイエス様にそのことを正直に申し上げることができますように、人間に頼ることがないように、どうかイエス様正しくことをイエス様が祝福してくれる、その祝福のイエス様にありのままをお話しすることができますように、そのことによって本当に私たちの本当に持っている信仰がいよいよ様によって祝福されることができるんだということを、あなたが今日示してくださってありがとうございます。どうかあなたにより頼むもの、あなたの御言葉に従ってどんな時にも歩むことができますように、私たちの信仰の歩みを確かなものとし、これからも主に従った歩みを一歩ずつあなたと共に歩むものにしてくださいますように、そのあなたと歩むその歩みを喜ぶことができますように、あなたの全ての祝福を私たちは逃さずいただくことができますように、あなたが見せてくださり、この御言葉を今日くださったことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。 アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。主は私の御手で、か私は欲しいことがありません。主様、あなたが責任者となってくださることを願いつつ感謝申し上げます。主様、本当にあなたは本当にご自分の民が幸せになってほしいと、この家族をも幸せになってほしいと願っておられるお方であることを感謝いたします。主様、どうぞ本当に私たちが主を恐れ敬って、本当に自分の家族やまた自分の行き先たちの人たちに良きものを本当に持ち運ぶものになりたいと願います。主様、あなたはそしてたくさんの良きことをしてくださいました。その本当にその多くの良いもの、宮沢や、また、愛、周りに恵みや、癒やしや、本当に、実は数え切れないほど、たくさんありますけれども、どうぞこの良いことを、本当に、多くの人たちに、聞いて、いただいて、幸せになってほしいと思います。どうか、よろしくお願いいたします。
我们爱哭。 使你就让坚定我们的主啊，坚定我们的完全的带领，保守我们的每一天，主啊，让我们每天都闻受到更大的恩惠，因为你是我们的磐石，也是我们的山寨，你是我们的救主，你也是我们的神，我们的磐石是我们所投靠的，主啊，你也是我们的盾牌，是拯救我们的脚，是我们的高台，我们要求告翻赞美的耶和华，这样就让我们把从我们仇敌手上被救出来，像有死亡的绳索缠绕我们，匪类的激流上我们倾诉，阴间的绳索缠绕我们，死亡的网络临到我们，我们在极难中就要求告耶和华，向我们的神呼求，因为他在殿中听了我们的声音，我在他的面前呼求住了他的耳朵，那是因他的发怒震地中震撼摇动，山的根基也震撼摇动，从他鼻孔里冒烟上火，从他口中发火焚烧，连炭也烧着了，他要让天下垂听下雨，有黑云在他的脚下，他坐在基路伯飞行，他借着风的翅膀快飞，他以黑暗为藏身的翅膀，以水的黑暗天空的风雨为他的四维的行宫，因他面前的光辉，他的后裔行过便有冰雹火炭，耶和华在天上打制刀者发出声音，就有冰雹火炭，他要射出箭让仇敌四散，多多的发出闪电让他们扰乱，耶和华势不可发，鼻孔气一出，海底就要出现，大地的根基就要显现，他要从高天深处抓住我，把我从大水中拉上来，救我脱离荆棘的那些恨我们的人，因为他们比我们强盛，我们遭遇灾难的日子他们要攻击我们，但耶和华是我们的依靠，他领我们要到宽阔的地方，他救拔我们，因他喜悦我们，耶和华按照我们的公义要报答我们，按我手里的警戒来赏赐我们，因为我们遵守了耶和华的道，为他作恶离开我们的神，他的一切的典章就在我们面前，他的律例我们也没有丢弃，我在他的面前要做完全的人，我也保守他远离一切的罪孽，所以耶和华按我的公义，按我在他眼前手里的警戒要来偿还我，慈爱的人啊，你慈爱待他，完全的人你是以完全待他，清洁的人你要以清洁待他，弯曲的人你弯曲待他，困苦的百姓你必拯救，高傲的眼目你也必要他降卑，你也必要点亮我们的灯，耶和华我们的神你照明我们的黑暗，借着你，我借着你要冲入极地，借着我们的神跳过城更，至于神他的道是完全的，耶和华的话语是炼金的，投靠他的他要做我们的盾牌，除了耶和华谁是我们的神，除了我们的神谁又是我们的磐石，他以力量塑我们的腰，把我们的行为完全他是神，他要让我们的脚快如牛的脚，又让我们在高处要安稳，他教导我们的手要征战，甚至我们的臂膀都要能开铜弓，以把你的救恩做不做盾牌，你的右手要扶持我们，你的恩和让我伟大，你让我的脚下的地步宽阔，我的脚没有滑落，我要追赶我的仇敌，我要追上，主啊谢谢主，主啊感谢你赞美你，主啊你的好处主啊一样也不缺少，你的恩典直到永远，主啊你是不误事的神，主啊你是按时按点给我们分粮食神，主啊你是按时按点主啊来造就我们的神，主啊我们谢谢你，感谢你赞美主，主啊你把启示的灵放在了我们的里面，主啊你带领保守了我们，主啊我们前面的道路你已经带领和保守，主啊这个祝福已经临到了我们，主啊谢谢主，你祝福全日本境内，主啊来祝福这里执政掌权的，祝福这里的竞选，祝福这里的总统，因为你都要把属灵的智慧要给到这里，主啊你要让日本更多的主啊灵魂来归向你，你要把天主教会完全的主啊来带领，主啊来，我们也把天主教会完全的交托你来仰望，主啊你也要把更多的灵魂要加在这里，主啊更多的灵魂得见你的荣耀，主啊感谢你赞美主，主啊你让我们刚强壮胆，主啊你让我们脚踏实地，主啊都成为祝福，主啊你说我们开口求的时候，你就要把地基都要赐给我们，主啊把属天的祝福都要赐给我们，主啊我们在这里我们向你呼求，你听到我们的声音，你蒙受到的，主啊我们蒙受到你的祝福，主啊谢谢主，让我们获得新的生活，得救的生活，主啊谢谢主，主啊一切的祝福你都给到了我们，谢谢主，你要把更多的祝福要给到你的儿女们，主啊给到你得救的灵魂，主啊得到你属灵的儿女，主啊你常常规正我们，规正我们的脚步，你 教会，主啊，今天从你来祝福中国，祝福中国公司里所有做的事，你也来祝福那里弟兄姊妹们，祝福那里的牧师长老，主啊，你完全的祝福我们，主啊，你求你来祝福韩国，祝福耶路撒冷，因为你都是你所立的国家，主啊，你要更多把更多你的灵魂要所加添给你的仆人，你的孩子们，主啊，你的子民，主啊，成为你的子民。完全的带领保守我们，谢谢主你完全的恩惠轮到我们，主啊，谢谢主你刚强让我们刚强壮胆，你的能力也给到了我们，谢谢主我们愿意与你同行，愿意与你同处，主啊，我们在这里求你来拆迁我们来使用我们，主啊，谢谢主，主啊，谢谢主你祝福我们今天的晚上，祝福了你的小孩子们，主啊，主啊，谢谢主，以上的祷告是奉主耶稣基督的名所求，阿门。
ハレルヤ、すべてのお父様、あなたの皆をお褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人にイエス・キリストの名前を覚えているもの、主の皆によって集まったもの、主の十字架の身元において私たちの贖いのために十字架にかかりし、そして御身に代わって私たちを贖い出して救い出してくださった主の皆を記念とし、主の皆を褒めたたえるために、主よ、今日私たちが集まりし、あなたの御前において礼拝を捧げ、そして主のなされた技を褒めたたえるこの幸いを心から感謝いたします。主イエスキリストの名によって主よ勝利を得たものです。主イエスキリストの名によって悪魔に勝ったものです。誰も止められない、主よ、あなたの皆が与えられない私たち一人一人です。私たちの進むその全ての道に勝利があることを信じて感謝して、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
愛する天のお父様、あなたの前でお祈りできることありがとうございます。主よ、本当に、この神様から離れてしまって滅びに向かっているにもかかわらず、あなたに憐れみを受けている、そのようなイスラエルのような日本をどうか覚えてください。主よ、この日本の地に本当に神様のことを知らずに物質だけが豊かに、なってしまっているこの日本の地をどうか憐れんでください。主よ、その日本の中で、本当に罪人の頭である私をどうか憐れんでください。主よ、本当にあなたの憐れみなしでは本当に生きていくことができません。本当にあなたの憐れみなしで、本当に辛い中で戻るところがない中で、あなたの元に帰ることを知らない私をどうか憐れんでください。主よ、にもかかわらずあなたは呼んでくださり、あなたは私をあなたの子供だと呼んでくださり、あなたの元に受け入れてくださったことはありがとうございます。本当に、放蕩息子のような私を、あなたがもう一度、あなたから離れて滅びに向かっていた私をもう一度立て上げてくださることをありがとうございます。もう一度あなたの懐に戻してくださることをありがとうございます。あなたは私の息子だ、今日私があなたを産んだというおっしゃってくださるあなたの御言葉をありがとうございます。主よ、本当に罪人の頭である私をそのように愛してくださることをありがとうございます。主よ、私たち一人一人をそのように愛してくださることをありがとうございます。主よ、あなたの前で、本当に先の見えない何もない私たちをどうか憐れんでください。油の壺が一つしかない、しかもその壺の中が空っぽの、何もない私をどうか憐れんでください。しかしあなたは豊かに満たしてくださる方であることを信じます。主よ、本当にエリアを通してこの国に、国を再びあなたの元に起こそうとしてくださるあなたのご計画をありがとうございます。エリシャを通して一人一人の実際のその不足を満たそうとしてくださる主よ、あなたのその憐れみの御手をありがとうございます。主よ、私自身の、足りないところ、私自身の不足しているところ、私自身が今主よあなたの前で渇望していることを、あなたご自身がご存知ですから、ありがとうございます。主よ、本当にあなたが全ての必要を満たしてくださるご計画の中に私たち一人一人置いてくださることを感謝いたします。主よ、本当にあなたが私自身もわからないその不足を、私自身がどこに戻ればいいのか、どのように主よあなたのご計画の中を歩めばいいのか、暗闇の中を歩んでいる私ですけれども、しかし主よあなたは私の手を引いて一歩ずつ一歩ずつ導いてくださいますから、ありがとうございます。あなたがその御言葉によって暗闇を照らして一歩ずつ一歩ずつ進めてくださっていることを信じて、そのあなたの御手を信じて前進していきますから、主よどうか右にも左にもそれない強い信仰をどうか私にも与えてください。主よ、あなたが本当にご計画の中で見守っていてくださっていることをありがとうございます。
主よ、本当にあなたはご計画から外れてしまっていたところからもう一度戻してくださったこと、そしてあなたの方から来てくださってご計画の中に戻してくださることをありがとうございます。主よ、本当にあなたの本当にその愛をありがとうございます。主よ、あなたの愛によってどうか私自身を満たしてください。主よ、あなたが私を通して主をなさろうとしていらっしゃるご計画をありがとうございます。主よ、私は本当にこの自分の小さな一つの油の壺を満たすことしか考えられない自己中心なものですけれども、主よ、しかしあなたはそのご計画の後ろに私の壺を満たし、私が食べるものを満たし、そして借金まで返してくださるそのご計画、私には見えませんけども、主よ、あなたがご計画してくださっている主の競輪をありがとうございます。私はそれを信じて主の前で前進してまいりますから、主よ、私にもどうか強い信仰を与えてください。信仰に信仰を増し加えてください。主よ、揺れない信仰、本当に風の中にあっても揺れない信仰をどうか与えてください。揺れ動く足のような信仰ではなく、主よ、あなたの前で力強く立っている信仰によって御言葉を握って前進していくことができる私でありますように、私たち一人一人でありますように、主よ、どうか導いてください。主よ、私には自分のことしか見えません。しかし主よ、あなたのご計画を信じます。あなたがこの日本の地を祝福してくださり、あなたがこの日本の地に復興のリバイバルを与えてくださるご計画を持っていらっしゃることを信じます。主よ、この教会を通して、この教会をリバイバルしてくださり、この教会を通して日本の地に主の福音を広げ伝えさせてくださること、そのご計画をありがとうございます。私には一つの壺しか見えません。しかし主よ、あなたは彼の壺を持ってきなさいとおっしゃいます。その壺を通して主よ、この教会を、この日本の地を、主よ、ひっくり返していく、主の福音でひっくり返していく、そのようなご計画を私たちに任せてくださっていることをありがとうございます。私たち一人一人を、一人残らず全て主よ、あなたの任せてくださるその働きの場所で、使命の場所でご自由に用いてください。私たちはこの使命のために働き人として立て上げてくださっていることをありがとうございます。足りないところ一つ一つをあなたが油を豊かに注いでくださることをありがとうございます。主よ、あなたの油で満たされた、あなたの油を注がれたものとして、私たち一人一人を主の使命者としてどうかご自由に用いてください。日本の地のために、そして日本のために、中国のために、韓国のために、そして東アジアを通して、その中国の地からイスラムに向かって、そして主の福音が、あなたの福音がエルサレムに戻るその日まで、主をどうか私たちが一人一人それぞれの任された場所で主の働きを忠実に働いていくことができるように、どうか私たちを満たしてください。主をどうか私たちが小さい働き、大きい働き、それぞれのありますけれども、しかし主をあなたに任された尊い働きであることを私たちがいつも忘れず、主イエス様、あなたとした約束を、あなたの前で約束をした、その約束を守っていくことができるように、私たちがその約束を忘れないように日々ひざまずいて祈ることができる私たちでありますように、主よ、あなたの皆によって勝利できる私たちでありますように、主よ、私は弱いですけれども、主よ、人にはできないですけれども、主には何でもできます。主よ、あなたがくださった約束です。その約束を受け取って、その約束を握って、主の前で前進していく私たちでありますように、主よ、どうか私に信仰に信仰を与えてください。主よ、あなたがくださるその信仰を握って、どうか弱い時、倒れそうな時、主よ、本当に、夫に先立たれて、本当に負債と、それから養っていくべき子供しか見えない、主よ、そのような目の前が真っ暗な状況の中にあっても、主よ、あなたがくださる計画は一つの壺ではなく、全ての壺を持ってきただけ、信仰によって持ってきた全ての壺を満たしてくださる、そのようなあなたのご計画をありがとうございます。主よ、あなたがくださる計画は私には見えませんけれども、しかしその後ろに、主よ、あなたの偉大なる計画があることを信じます。その計画が本当に素晴らしいものであり、主よ、あなたの平安の中にある計画であることを信じます。主よ、賛美と笑い声で満ちるこの教会でありますように、賛美と笑いで、そして主の福音で満ちる日本でありますように、そのように主の福音が全地球を覆いますように、主よ、水がこの地を覆ってくださるように、海の水が覆ってくださるように、主の福音がこの地球を覆ってくださる、その日まで私たち一人一人が任された働きを一つ一つ忠実に働いていくことができる、そのような私たちでありますように、そしてそのような働きの前で、主の御言葉の前で決断し、あなたの前で霊と誠をお捧げする、そのような私たち一人一人でありますように、この祈祷会をどうか祝福してください。この祈祷会を通して、主をどうか私たちの心に油を注いでください。この祈りを感謝して、私たちの救い主、主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
主よ、お話しください。私は聞いております。アレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。サムエルは耳を開いて主の声を聞きました。主よ、しもべは
耳を開いて主の声を聞きなさい。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったのです。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。アメン。主よ、この手伝いの者たち、名もないしもべたちです。イエス様がガリラヤのカナで初めて交渉外における初めての印、不思議奇跡をなさったその時、このイエス様とコラボレーションしたのは12列ではなく、名もないガリラヤのカナの手伝いの者たち、ディアコノスたちです。主よ、私たちもこの世界の中で名もないディアコノスの一人です。主よ、私たちがこのガリラヤのカナのディアコノスたちのように、イエス様が言われた時にきちんと耳を開いてその御言葉を聞き、そしてすぐにスピーディーにイエス様の言われたことを行う、そのようなディアコノスとなることができますように助けてください。満たしなさいと言われた時には水がめを口までいっぱいにしました。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持っていきなさいと言われた時には、彼らはすぐに持っていきました。主よ、彼らにはつぶやきがありません。でもだってはありません。また考えて体が固まってしまったこともありません。彼らはすぐに耳で聞いて、そしてそれを心に落とし、そしてすぐに手と足、義の道具となってイエス様に使いました。私たちもこのような義の道具となることができますように助けに導いてください。しもべたち、私たちは食べるものであります。飲むものであります。喜ぶものであります。心に楽しみによって喜び歌うものであります。どうか私たちがこの世にあって祝福され、そして天においても祝福されますように、聖霊なる神様助けてください。またサムエルと違って祭司エリ、彼らそして彼の息子たちは飢えました、乾きました。心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめきました。呪いとして残され、また殺されました。主よ、どうか私たちが羊のようなしもべとなることができますように、ヤギのようなしもべではなく、イエス様に喜ばれ、そして天に召されていくしもべとなることができますように助けてください。今日しもべ、このしもべとして私たちが召されていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
私が若かった時も、また年老いた今も、正しいものが見捨てられたり、その子孫が食べ物を飼うのを見たことがない。その人はいつも情け深く人に勝つ。その子孫は祝福を得る。アメン。主よ、あなたに仕えているしもべのその子孫は祝福を得る。主よ、あなたに仕えているしもべの子孫は決して路頭に迷ったり、物乞いをしたり、食べ物を飼うことを見たことはありません。主はあなたのしもべの行く道、そのしもべの人生のみならず、子孫の人生もこのようにあなたが保証を与えてくださっていること、これを覚えて感謝いたします。主はあなたの皆を褒めたたえます。主はあなたの皆には勝利があり、あなたの皆によって悪魔は去ります。主は私たちのあらゆる状況の中において、あらゆる悪魔が撒いた種、悪魔が撒いた罠、それらのものを全て今私はイエス様の名前によって踏みつきます。それらのものどもはイエスキリストの名前によってしなえてしまえ。主のしもべが主を本当に心配をするような、そのような種を撒いた悪魔の側がしなべてしまえと我らに命じます。主を本当に私たちはこの心をしなえることなく、あなたにあって保証を得ているということを、この確信を持って進みゆくことができます。私たちでありますように、どうか助けてください。主よ、あなたのしもべに対しては、あなたは本当にこの保証を与え、そして喜びを与えてくださり、 御霊によって愛、喜び、平安の実りが豊かに結ばされることを感謝いたします。私たちは足を満ち溢れております。私たちの杯は溢れております。あなたを羊飼いとするからには、私たちのこの杯は常に溢れ、恵みと慈しみとが追いかけてくる人生であり、そしてそのように今この時代、主のあなたの働き人として、御国の建設のために今私たちもまさにこの時代において用いられる器として、あなたが召し出しておられることを感謝いたします。今この時代、本当に私たちも信仰のあの先人たちに習い、私たちは今この時代、あなたの御国の立て上げをなし、福音を伝える者として、そして福音を伝えた彼らを養う羊飼いとして、彼らを養う者として主を今立てられております。しっかりと福音伝承していく我々一同でありますように、御言葉伝承していく我々でありますように、主を本当にキリスト者たち、確かに伝道は熱心にしましたけれども、福音を子孫たちに伝授するということ、ここにおいて本当に怠けておりました。それゆえに、いかにリバイバルがある地方に起きたとしても、しかし2代3代続くうちに福音伝授がなされていないゆえに、それが廃れてしまっております。主よ、本当に日本の教会において、多くの教会たちが福音伝授において失敗し、そしてその親の世代においてはリバイバルが起きた教会であっても、その子供孫の世代になるにつれ、人数が減っていき、福音が廃れてしまい、無理やりに教会をとどめようとして、あの手この手を尽くしても、しかしそれでも離れていくという現状の、そのようなところが多くあります。主を憐れんでください。福音は御言葉そのものをそのまま伝授するという、このヘブライ思考による御言葉伝授、これこそが今この日本に必要としております。主よ、このヘブライ思考講演において、本当にこの日本に仕入れているこの福音伝授の方法が、ますます日本において根付いていきますようにと願い求めます。今私たちをこの働き人として今召し出してくださったことを感謝いたします。主よ、どうしてこの働きに乗らずに折れるでしょうか。主よ、上がると分かりきっている株をどうして買わずに折れましょうか。主よ、本当にこの御言葉による、主よ、上がるということが決まりきっているこのヘブライ思考による福音伝授、どうして私たちがこの働きに乗らずに折れましょうか。私たちは足をこの御言葉の株を買って、そしてそれが10倍100倍と、主よ、あなたは100倍保証を与えておられることを感謝します。最低でも30倍保証を与えておられることを感謝いたします。主よ、あなたのことを聞いてそれを守り行うならば、そのような人100倍60倍30倍の実りを結ばせるものです。主よ、御言葉をしっかりと聞いて、御言葉をそのまま伝え、御言葉をそのまま覚え、御言葉を主よテピラーするまでに、賛美に至るまでに、この御言葉を口ずさむ、このことによって私たちはますます富んだもの、栄光の働きに応じたもの、作り変えていくもの、この日本を作り変えていくものと、主よ、あなたがなさせてくださったことを感謝します。栄光の務めを感謝します。なんと栄光に満ちたものでしょうか。なんと主よ、勝利が分かりきったこと、なんと富むことが増えていくことが分かりきったことでしょうか。本当にこの御言葉に信仰を持って乗り、一切の自分のこの頑固さ、固くなさ、それは捨て去って、また自分が本当に握りしめているプライド、これを捨て去って、ただあなたの御言葉はその通りそのまま行う私たちとなり、そして生んで増えて地味していく私たちでありますように、あなたがそのようにして御言葉を通して約束を与えてくださっておられることを感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福して祈ります。アーメン。主耶稣の名に、主耶稣の名に、主耶稣の名に、主耶稣の名に、あ。
アメン。
主やつのなり、主やつのなり、悪魔は去る。主やつの皆つつまき、種も止められず。主やつの皆つつまき、悪魔は去る。
アメン。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様は私たち一人一人の希望であることを心から感謝いたします。イエス様、あなたを今見てはいないですけれども、私たち一人一人は喜ぶことができること、喜び踊ることができるこの恵みを心から感謝いたします。イエス様を救い主として告白し、イエス様を慕い求め、そしてイエス様に従い抜く、その熱い信仰を持つ一人一人に、あなたが今日もあなたが寄り添ってくださり、あらゆる死を死のまま終わらせないお方であることを心から感謝いたします。私たちのうちにあらゆる物事が起こる、そのきっかけが、その不面目が私たちの罪であることを覚えます。私たちがさあ来たれ論じ合おうと言われる、その主の御声に聞き従って、あなたの御前に罪を告白し、そして言い表し、そしてイエス様からの許しをいただき、そして主の獅子王によって私たち一人一人が清められたもの、そして主に喜ばれるものとして新たな道を歩むことができますように、その道を私たちのうちに、その新しい歌を主が私たちのうちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。私たちが悔い改めにふさわしい実を結ぶことができますように、罪からは全く背を向けて、以前のものは過ぎ去り、新しくなったものとして罪からは遠く遠く、それに戻らない、エジプトを懐かしまない私たち一人一人でありますように、今日も助け整えてくださることを心から感謝いたします。イエス様、私たちのうちに起こってしまったあらゆる物事、イエス様、あなたにヨシャファテのように目を注ぐのみですと告白する、その時にこれは私の戦いだと主が立ち上がってくださることを心から感謝いたします。主の戦いだと、あなたは気落ちしてはならない、落ち込んではならないと私たちのうちに声をかけてくださっていることを心から感謝いたします。本当にイエス様、あなたが私たちの救いとなり、また砦となり、また本当に酒どころとなってくださっていることを心から感謝いたします。御言葉に従い抜いて、御言葉に歩み抜いて、私たち一人一人が勝利を得るもの、また分取りを得るものとして、あなたが勝利者と作り変えてくださることを心から感謝いたします。あらゆる物事の中から、私たち一人一人が主が言われることを悟ることができますように、私たちの重い心、手足を使った行いがいかにするならば主に受け入れていただけるのか、また主が忌み嫌われること、今までやってきてしまった忌み嫌われることが何であるのかをわきまえ知って、その忌み嫌われるものだったら私たちがすかさず迷わずに脱ぎ捨てることができますように、私たちを助けてくださることを感謝いたします。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、主が言われます。悪魔が私たちの内から立ち去る、逃げ去る、その秘訣は神に従うことであることを覚えます。私たちが今日も誠の救い主なる主、誠の大きな光なる主、イエス様に従い抜くことができますように、その信仰を与えてくださることを心から感謝いたします。たとえからしだでほどの信仰であっても、イエス様、あなたに従いますという告白のうちに、あなたに従うその小さな一歩を踏む私たち一人一人に、あなたが喜び、そして微笑んで目をかけ、あなたが喜んでくださること、私たちのうちに豊かな実りを、豊かな祝福を与えてくださることを心から感謝いたします。あらゆる死を勝利で飲み込んでくださるイエス様、あなたが私たちの主、私たちの王であられることを今日も心から感謝いたします。全てのことを益としてくださる主が、私たちのあらゆる面々において全てを益としてくださり、私たちのみならず、本当にあなたがこの女にエリシャを通して言ってくださった、器を集めなさいと言われた、そのところに油を注がれた、そのように一人一人 油注がれてイエス様を心から褒めたたえ賛美するそのような働き人、またイエス様あなたに霊と誠を持って礼拝を捧げる真の礼拝者をあなたが一人一人集めてくださり、一人一人に油を注いでくださり、あなたの命が産んで増えて地に満ちるその働きへと主が導いてくださることを心から感謝いたします。この耳がイエス様によって開かれて、この口がイエス様によって開かれて、そしてあなたの御声を聞き、あなたの御声を話す、そのような誠のしもべへと私たちを導いてくださることを心から感謝いたします。そして子孫へと、後々の子孫、私たちの子供、霊的子供、娘、息子、また孫、ひ孫、そのように信仰のその受け継ぎを一つ一つ成していくことができる私たち一人一人でありますように、素晴らしい主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人が若い時の情欲を捨てかけ、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を追い求めることができますように、整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今まで持っていた愚かで無知な自然を避けることができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。それが今まで争いのもとであることを私たち一人一人が知っています。イエス様、どうか今争うことがなく、むしろ全ての人に優しく、よく教え、よく忍ぶその心を私たち一人一人に与えてくださることを感謝いたします。反対する人たちに柔和な心で訓戒することができますように、イエス様助け導いてくださることを感謝いたします。神様が彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださることを今期待いたします。今私たち一人一人がイエス様、あなたが与えてくださったこの臆病の霊ではなく、力と愛と慎むの霊によって使えることができますように、私たち一人一人をしもべたらしめてくださることを心から感謝いたします。あなたは知らないのか、聞いていないのか、父は永遠の神、地の果てまで創造されたから、肩疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。イエス様、どうか私たち一人一人に主を待ち望む者に新しく力を与えてくださり、わしのように翼を買って今登ることができるその力を改めさせてくださることを心から感謝いたします。走ってもたゆまないその力、歩いても疲れないその希望を私たち一人一人が掴みながら、イエス様、あなたを積極的に待つ一人一人でありますように、イエス様が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。私たちにすでに与えてくださると宣言してくださっているナタティ宣言を感謝いたします。私たちの足の裏で踏むところはことごとく私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。躊躇することなく、イエス様が与えてくださるというその地によって、私たちが祝福をイエス様あなたから引っ張り込む、そして銀行口座から下ろす私たち一人一人でありますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。今強く大きくある私たち一人一人であり、イエス様あなたが私たちに与えると誓ってくださったその地を、私たちがその民に継がせるそのたしなみを今与えてくださることを心から感謝いたします。ただただ強く大きくあって、イエス様のその御声を守り行う一人一人でありますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。御言葉のテフィリンをイエス様あなたが与えてくださって感謝いたします。私たちの口からその律法の書、御言葉を話すことがなく、昼も夜もそれを口ずさむ私たち一人一人でありますように、イエス様一歩一歩歩ませてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様が与えてくださるその全てのことを守り行うために、私たちのすることで繁栄し、また栄えることができると、イエス様あなたが約束してくださっていることを心から感謝いたします。私たちの行くところ、どこにおいても、私たちと共に歩んでくださるイエス様、あなたが大好きです。イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝し、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たちにとって、あなたはなくてならないものはただ一つであると教えてくださってありがとうございます。 いろいろなことを考えたり、あれもこれもと考えたり、愚かな考えを気がちな私たちですけれども、本当になくてはならない一つのことをあなたによって示され、教えられ、それをしっかりと守っている信仰を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。どんなにこの世で立派でも、信仰がなくては神に喜ばれることができませんとありますが、どうぞイエス様の前に正しい信仰を、枯らしに下のほどの信仰でもしっかりと信仰を持って生き抜くことができますように、あなたの本当に御言葉による、御言葉に頼っての生き方をしっかりしていくことができますように、助けてくださることをよろしくお願いをいたします。で、どうかあなたにあっていつも心平安に過ごすことができ、あなたを見上げることができることによって、私たちの本当に不安や不平不満、どうか全部消さり、感謝してあなたに従っていく私たちでありますように、どうぞそれぞれに与えられている、いろいろな課題があるかと思いますが、イエス様に一つずつ祈り、そして毎日の城壁の建設のためにも、邪魔することなく体を身軽にして、その体験に愛しむことができますように、でこの世にあって無駄な昔話とか冗談とか本当に余計なことをする間がない私たちですから、どうか時をあなたに本当に祝福されて、毎日毎日を本当に一歩ずつ御国へ向かっての一歩を進めていくことができますように、イエス様、世の本当に富やそれらのものに心を奪われることなく、ただひたすらにあなたのお言葉によって心を平安に、本当にあなたと共に歩むことができますように、どうかまずそのことをイエス様に整えさせていただいて、これからの歩みをイエス様と共に歩むことができますように、助けてくださることを感謝して、尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。イエス様、あなたを喜びます。私たちの主だからです。救い主です。私たちのためにイエス様が十字架の上で私たちの罪の身代わりになって死んでくださったことを感謝いたします。私たちは罪の奴隷ではありません。罪に対しては死んだものとなったことを告白いたします。そして神のために生きるものにさせていただいていますことを感謝いたします。どうぞいつも喜んで生きられるように助けてくださいますように。ただ本当に主だけから目を離さない、主にだけ目を留めて目を離さないで歩んでいくことができますように、助けてくださいますようによろしくお願いいたします。私は山に向かって目を上げます。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天と地から作られた主から来ることを感謝いたします。イエス様、あなたがいつも助けてくださり、また助けてくださり、また助けてくださる様々なことを置いてくださっていますことを感謝いたします。感謝してイエス様のお名前に祈りました。アーメン。
イエス様、感謝いたします。イエス様、それで私たちが神様をもらえて感謝いたします。イエス様に祈ることができます。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。私たちの入り手のすべての人のようにお守りください。今日も私たちが神と人の前で犯してしまったすべての罪を許してください。イエス様の十字架の血をで私たちの罪、思い、洗い清めてください。イエス様の血をで清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する君主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人は上辺を見るが主は心を見る。アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。サムエルが耳が開かれ、そして御言葉を彼が蓄積していくことによって、主よ、心の目が開かれていることを感謝いたします。私たちも耳が開かれ、心の目が開かれたいと願います。そうすれば主がサムエルに仰せになったとき、彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。このように神様からの仰せを心に留めたサムエルは、次の油注がれる者エッサイの息子たちを次から次へと選び、そして最後にダビデを選びました。兄たちを見たとき、この者も主は選んでおられない、この者も主は選んでおられない。主よ、私たちもこの見分ける力、仕分ける力を私たちにも与えてください。主よ、あなたが選びたいと思うものを選び、また主が選びたくないというものを選ばない私たちでありますように。イエス様が好まれることを喜んで行い、イエス様が喜ばれないことをやらない、しない私たちでありますように助けてください。そしてこのサムエルのようにキングメーカーとなることができますように、私たち一人一人が将来羊たちを育て、その羊たちがやがて羊飼いへと成長していく、そのような成長過程を私たちも見守るものを見ることができますように助けてください。サムエルはサウルに油を注ぎ、またダビデに油を注ぎました。主よ、そのように私たちもこの日本において、また世界において、若者たちがリーダーシップを取り、霊的に彼らが前進し、また研ぎ澄まされた矢として、また朝日のように育てられていくためにも、主よ、私たちがサムエルのようなリーダーシップを取った指導者となることが必要になってきます。どうか私たちがそのようなしもべとなることができますように助けてください。そのためにも主よ、私たちは従順が必要です。従順が完全になるとき、主よ、要塞をも打ち破る力を与えられていきます。そして私たちが思いを持っている思い、語りごと、さまざまな試練をも打ち破ることができます。どうか私たちが主にキリストに従順することによって、私たちがその従順を完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができたりというように、主よ、私たちがイエス様の義の道具としてお伝えすることができるためにも、その従順さを私たちが完全に働かせることができますように助けてください。主よ、今日も豊かにあなたに従順し服従する信仰をくださいと私たちは願い求めます。どうぞ主よ、あなたの恵みが私たちの上に下ってきて、私たちが立ち上らせる従順服従する信仰を持って、その恵みと出会い奇跡が起こることを私たちは願い求めます。どうぞ主よ、信仰の従事者であり完成者であるイエス様から目を離さず、私たちが神の御国の奥義を御言葉から悟りへ、そしてその天の御国へと、私たちがキリストの花嫁として歩むその道のりをますますはっきりと歩むことができますように助けてくださることを感謝いたします。今日も御言葉が私たちの前に立ち先導し、私たちのこの足を灯してくださり、また道の光となって私たちの前を行きます。イエス様、私たちが従順し服従する信仰を今日もくださいと願い求め、そしてあなたが豊かな恵みをくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
アメン。誰でも初めに良い口説しを出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、 あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてカリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。ハレルヤ。イスル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの弟子たちは今あなたの御前にいます。あなたのなされた技を、地を人知れずになされた技を弟子たちは知っています。そしてなされたその技を見て、私たちはあなたをますます信じることができますように。主よ、あなたはあなたのなされるその美しい、あなたの力強いその技を通して、主よ、私たちの信仰の創始者、完成者であられるイエス様が、主よ、その技を見て私たちがイエス様を信じることができますように。そして信じた信仰の家にあなたを貫くことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。イエス様が最初の印を、主よ、カリラヤのカナで行った時、ご自分の栄光を表された時、そこに弟子たちは行って、それを全部見て、そして味わってイエスを信じたと書いてあります。主よ、私たち一人一人が本当にあなたのなさる技を見て、そしてその葡萄酒を味わった弟子たちのように、主よ、私たちもあなたの技を味わい、そしてあなたをことごとく信じることができますように。あだまで勝ちの信仰ではなく、主よ、味わった信仰、そして本当に私たちが変わらない信仰に立つことができますように。そして私たちが後ろに後退しない信仰に立つことができますように。主よ、あなたが信仰を持ってあなたについて行き、あなたのなされる技を目で見て、そして手で触り、そして口で味わい、そして味わったこの全てを信仰を持って、主よ、この地上にいる全ての人々に、主よ、私たちの唇を通して宣言して、主を明かししていくことができますように。イエス様、あなたが私たちを祝福してください。誰でも初めに良い葡萄酒を出し、人々は十分飲んだ頃になると悪いのを足すものだが、あなたは良い葡萄酒をよくも今まで取っておきました。主よ、私たちは良い言葉、良い行い、良いということがついているものを最後の最後まで足すことはできません。だから主よ、私たちは不足なものなんです。だからこそ私たちはつまずき、だからこそ私たちは人をつまずかせ、だからこそ私たちは失敗し、だからこそ私たちは悲しみ、だからこそ私は失敗者になってしまいます。でも主よ、あなたはこのような私たちの不足を全部あなたが担ってくださるために、主よ、あなたは私たちのあらゆる場所にあなた自身を来てくださり、そして主よ、私たちの不足をことごとくあなたが全部満たしてくださっていることを感謝いたします。しもべと主よ、イエス様のコラボレーションによって欠かせないその葡萄酒が主よ与えられました。水が葡萄酒になったのです。主よ、私たちにもその幸いをあなたが与えてください。そしてイエスキリストの御名と師匠と命と栄光によって、私たちもその幸いに預かって、そしてイエスキリストの御名と師匠と命と栄光によって、主よ、水を葡萄酒にしてくださるあなたの技に預かることができますように。主よ、名もないしもべとして水汲みができますように、口まで満たすことができますように、そして葡萄酒に変えてくださるあなたの技を見ることができますように、味わうことができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちは主よ、あなたがこの最初の印としてカリラヤのカナ、この婚礼の場においてなされたご自分の栄光を、この聖書の御言葉を通してありありと私たちも主よ、その場を体験できますように、あなたが私たちを祝福してくださり、それで弟子たちはイエスを信じた。主よ、この弟子たちのように今日この御言葉を通して私たちがイエスキリストを信じる信仰に立つことができますように、さらに私たちを祝福してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちはこの時間あなたに祈ります。あなたが行かれる投稿においても私たちが共に行く主よものでありますように祝福してください。そして主よ、あなたの本当になされるその技の全てに主よ、私たちもおどもしたものとして全部見て聞いて味わい、そして証しするものでありますように。 主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたがなされたこの素晴らしい技に感謝して、今日も私たちはあなたの皆を褒め称え、あなたの御前にいます。あなたが栄光を受け取ってください。そして私たちを私たちの主となってください。イエス様の皆によって祈りました。アメン。
愛する天のお父様、あなたの前でお祈りします。主よ、私たちが本当に、空っぽの水がめ をあなたが無から有を作り出してくださるあなたのその創造主であられるあなたの皆を賛美します。主よ、本当にあなたは、私たち自分には何もなくてもあなたが全部満たしてくださることを信じます。そして主よ、あなたは、空の壺を持ってきなさいとおっしゃいましたから、本当に私たちはそれを従順して一つ一つ持ってきます。主よ、ね、肉の目には見えなくても主よ、あなたが全て満たしてくださること、そして主よ、あなたがおっしゃいますから、主の御言葉ですから、その通りに従う私たちでありますように。主よ、あなたの御言葉の通りに、本当に御言葉に従い求めて、貪欲に壺を集めてくる私たちでありますように、素直に従順に従って、そしてなおかつあなたの霊性を従い求める私でありますように。主よ、本当に今の現状に満足することなく、そして今のこの貧しさの中で麻痺することなく、主よ、あなたの祝福を従い求める、そのような私でありますように。主よ、本当に、その、レンズ豆の、スープを、使って騙してでもあなたの祝福を受け取りたいというような、そのような貪欲さを私にも与えてください。あとで主よ、あなたは私のその汚さを作り変えてくださいますから、ありがとうございます。主よ、あなたが、桃のつがいを打ってでもあなたの祝福を受けようと、あなたに打ち勝とうとする、そのような強い信仰を与えてください。主よ、目に見えないからといって揺らぐような信仰ではなく、主よ、あなたが御言葉によって見せてくださったものを目には見えなくても見ないで信じる私でありますように。主よ、あなたが既に御言葉によって見せてくださいましたから、その御言葉の前で信仰に固く立って、主よ、あなたの前で強く慕い求める、主よ、あなたの前で貪欲に慕い求める、そのような霊的な貪欲さを与えてください。主よ、本当に麻痺している私を憐れんでください。私ではなく私の中にイエス様が生きるように、そのことがどれだけ幸せなことなのか、今の世の中で食べたり飲んだりすることではなく、主よ、あなたの前で主の霊に満たされて生きることが本当の幸せであることを私たちにもう一度悟らせてください。主よ、その片鱗をこの教会の中で見せてくださっていることをありがとうございます。しかし主よ、これはモデルですから、主よ、あなたがくださる本当の祝福、本当の天の神殿神地神地をどうか私たちに準備するものであられて示してください。主よ、私たち一人一人がその前で主の皆を強く叫ぶものであることができるように、主よ、主の勝利を主体求めるものでありますように、主の勝利を手繰り寄せる、そのような主の勇士でありますように、私たち一人一人の念に清めてください。私たちが武器を取って主の悪霊との戦いの中にあって勝利する私たちでありますように、そして主よ、あなたの霊性を主体求めていくことができますように、弱い私たちですけれども主がくださった勝利を握っていくことができる私たちでありますように、そして主を弱い者が来た時に私の手を取って起こしてくださったように、主を私たちも共に手を取り合いながら、主をあなたの勝利を、あなたの御国を広げていく働きができる私たち教会員一人一人でありますように、主をどうか覚えてください。そして主を次の世代のためにもお祈りします。主よ、私たち一人一人に練り清めてくださり、私たちを教育者として親として立ち上げてくださった後、そして立ち上げてくださると同時に、主よ、あなたが次の世代を準備してくださっていることを信じます。主よ、次の世代を冷静を持って主を教育することができるように、御言葉を持って教育することができるように、私たちが自分の肉の欲を殺したと同時に、主を子供たちを、次の世代を肉の思いではなく霊の思いによって、主の思いによって教育することができる私たち一人一人でありますように、霊の親でありますように、主をどうか私たちを立て上げてください。主を次の世代を通して、主を次の世代を通して、主よ、私たちが肉の親から受けた呪いは三代で断ち切ってください。そして主の祝福は千代にまで及びますように、主よ、永遠に続きますように、主よ、あなたの祝福の永遠の中に私たちを置いてください。主よ、どうか私たち一人の信仰によってこの主の偉大なるご計画が始めてくださったことをありがとうございます。私たちは主のご計画をしっかりと握り、主よ、もっと空の壺を持ってきますから、主よ、全ていっぱいいっぱいに満たしてください。私たちを満たしてください。冷静で満たしてください。私たちを満たしてください。私たちがあふれ出る、主よ、そのあふれ出る恵みをどうかこの地に流し出す、そのような私たちでありますように、私たちを尊い主の道具として用いてください。この祈り感謝して、私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通してお見舞いにお捧げをいたします。アーメン。
真夜中頃、パウロとシラスが神に祈り続 賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、みんなの鎖が解けてしまった。主よ、今この真夜中、私たちも賛美を、祈りを、主よ、歌を歌っております。主よ、これを聞いている者もおるかもしれません。主よ、どうかあなたがそのあらゆる獄舎の扉を砕き、また鉄のその足かせ鎖を解いてくださるように、それ主よ、本当に私たちがあなたになって栄光に富んだものとされていきますように。そして主よ、本当にこの獄舎を監視しているその監視をも救うことができますように。私たちはこの地上においてあなたによって賛美をするもの、あなたに賛美をし、また祈りを常々捧げるものです。どうか主よ、あなたが揺れ動かしてくださるように、この国の本当にがっしりとした、もう霊的に固まってしまっている福音をガンとして受け入れないようなこの土台を揺り動かしてくださるように、そしてそこに繋がれている人々を解き放ってくださるように、主よ、どうか今この時代我らは賛美を捧げ、また祈りを捧げます。真夜中頃パウルとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたように、我らも主よ、この暗闇の時代、真夜中のような、主よ、光がないようなこの時代、我らはあなたに賛美を捧げます。不当に鞭を打たれたパウロとシラスでした。しかしその不当に鞭を打った者をも救うことのできるお方、それはイエス様、あなたです。私たちも本当にあなたによって不当に鞭を打たれることがあるかもしれません。しかしその時、喜びなさい、喜び踊りなさい、あなたの先に来た預言者たちもそのように迫害を受けたとあります。主よ、本当に私たちもあなたの名のゆえに迫害を受けたとしても、それを喜び、むしろあなたの名のゆえに苦しみを受けたことを、主を本当に褒めたたえることができますように。ただし不当に鞭を打ったということであるならば、パウロは正当に訴えて正当に謝罪させたように、私たちも主を本当にそのような大胆さ、また何に対しては主を本当に義に対して迫害を受けても、それでも主を不当なことに対しては一切妥協することのない私たちでありますように。クリスチャンとは泣き寝入りする者たちではありません。クリスチャンとは真理を盾にして悪魔サタンを訴え、その悪魔サタンの不当な技を打ち砕く者。主よ、私たちにこの確かみをますます豊かに与えてくださるように。主よ、夜明けを来たらせてください。主よ、この霊的にもうガンとして福音を受け入れないこの土台を、あなたが地震を、大地震を起こしてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。そしてこの霊的にもう寛解になって、主を受け入れなくなってしまったこの鉄のようなものを、あなたがへし折ってくださるように、そして福音を豊かに受け入れるこの日本の国の霊的状況となりますように、どうか助けてください。あなたがこの日本にますます霊的にどんどんと、主よ、あなたが桑を入れて耕しておられるこの今この時を覚えます。主よ、あなたがますます桑を入れて耕してくださるように、霊的に柔らかとなって、そしてますますこの国があなたがおられるということ、あなたを感じてはならないということ、あなたに喜ばれることをするならば本当に祝福されるということを、この日本がますます知っていきますように。あなたがこの時代ことをなしておられることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今主が立ててくださった権威者たち一人一人のために祈ります。イエス様、あなたが立ててくださっていたその権威者一人一人です。国々のその国民の平安のため、尊厳ある生活のために建てられ、また貧しい者、子供たち、孤児やヤモメを守るために建てられている、そのような権威者一人一人であることを覚えます。イエス様、もしも今この時知り主欲のために
自らのその悪に走る悪の足のためにその座についている人がおるならば、イエス様、あなたが一秒も早く下ろしてくださることを心から感謝いたします。主が立ててくださったその働きの上にしっかりとイエス様にあって働く一人一人でありますように、各分野においてそれぞれの働きを全うし、そしてこの地域には、この国には、そしてこの世界には、あなたの平和が、キリストの愛が豊かに支配する、そのような国々、世界となりますように、今日も整え導いてくださっていることを心から感謝いたします。己がただ人間に過ぎないことを国々が思い知ることができますように、主で私こそ神であること世界中が知ることができますように、その力強い方、そして褒めたたえられるべき方、主イエスキリストを国々が知って、そしてその私たち一人一人は、私たち人はただ被造物、作られたもの、本当に自分の髪の毛を自分で白くしたり黒くしたりもすることができず、自分の髪の毛さえもその数もわからない、そのような存在であることを私たち一人一人が思い知ることができますように、国々が思い知ることができますように、助けてくださることを心から感謝いたします。今北朝鮮の働きがあります。イエス様、北朝鮮のその暴虐に満ちた国民たちを悩みに悩ませ、そしてその食べ物を奪いつつ兵器を、核兵器を作る、そのような技をあなたが今も忘れないでいてくださっていることを心から感謝いたします。その暴虐が己のその報いに報いられることをイエス様感謝いたします。今まもなく11月にトランプ氏がこの日本に来ようとしておられます。あなたが瞳のように守ってくださること、その行く道もまた帰る道もあなたの祝福のうちに、守りの中にあなたが貫いてくださることを心から感謝いたします。日本におけるその働きが、拉致被害者とのその面会の時が、イエス様、あなたの皆によって祝福されたもの、あなたの皆によって豊かな勝利を得る、そのような足掛けとなることができますように、あなたが祝福し用いてくださることを心から感謝いたします。イエス様、この日本においてかつて100万人のイエス様にある命が奪われた、その命にあなたが今日も報いてくださっていることを心から感謝いたします。この日本がイエス様を恐れ敬って、そしてイエス様、あなたを褒めたたえるその賛美の歌が、賛美の声がこの日本に湧き起こる、そのようなきっかけとなることができますように、トランプ氏のその御言葉に貫いたその歩みが、そのキリストの証がこの日本においても、その滞在期間豊かになされ、そして帰った後にもその一つ一つの働きを通して、この日本が、またアジア諸国が、世界中が主イエスキリストの皆を褒めたたえることができますように、あなたがそのような働きとして主が用いてくださることを心から感謝いたします。アジア諸国が共に手を取り合う新しい幕開けを遂げ、そしてエルサレムへと主の福音が返される、その素晴らしい時を主が備えてくださっていることを心から感謝いたします。その世界各国がイエス様、あなたに立ち返って、そして災いを恐れることもなく満ち足りて済む世界各国となりますように、今日もあなたが導き整えてくださっていることを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もイエス様、あなたのご支配が天で成就しているがごとく、私たち一人一人に成就することを心から感謝いたします。今私たちが罪を言い表し合うことができ、互いのために祈るこの時を感謝いたします。癒されるためにイエス様、あなたが私たち一人一人をここに立たせてくださっていることを心から感謝いたします。偽人の祈りは働くと大きな力があることを今宣言し感謝いたします。病のうちにある兄弟姉妹、イエス様、あなたが平安のうちにイエス様休ませてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様のその尊い神の御子であられるイエス様、私たちの主イエス様が一人一人の病を負ってくださり、その痛みをも担ってくださったことを信じ感謝いたします。どうか背きの罪のために私たち一人一人に癒しを与えてくださって、咎のために砕かれたことを心から感謝いたします。 イエス様への懲らしめが一人一人に平安をもたらし、彼の打ち傷によって一人一人に癒しを与えてくださったことを今信じ感謝いたします。病のうちにある兄弟姉妹、特に姉妹をイエス様あなたが憐れんでくださり祝福してくださることを心から感謝いたします。流しの女に習い、イエス様の置物の蓋にでも触れればと信仰を持って今触ることができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。すぐに病は枯れて、イエス様のその命の芽生えを体に感じることができますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。真実であられる、アーメンであられる、その御言葉の癒しが一人一人の兄弟姉妹の上にありますように、イエス様その身になりますように、イエス様助けてくださることを感謝いたします。また私たちの兄弟姉妹、また私たちにあるその経済的な必要もあなたが満たしてくださることを感謝いたします。家族の問題も、その家族というイエス様、あなたのその病をも私たち一人一人に癒しを与えてくださることを感謝いたします。イエス様、あなたが流しの女にお言葉をかけてくださったように、私たち一人一人に宣言してくださることを感謝いたします。あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいと、この言葉を私たちに宣言してくださっていることを心から感謝いたします。イエス様が癒しを与えてくださることを今日も感謝いたします。信仰においてイエス様、心をしないでいる姉妹のためにも祈ります。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたを立て直されると、イエス様あなたが永遠の愛を持って、イエス様あなたが愛し祝福してくださっていることを心から感謝いたします。誠実を尽くし続けてくださっているイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。再びその兄弟姉妹がタンバリンで身を飾ることができ、喜び笑う者たちの生徒の輪の中にイエス様あなたが来させてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様が癒しを与えてくださる癒し主であられることを心から感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たちはあなたがあなたの御前に集めてくださり、イエスキリストの皆と地上と命の栄光のもとに集まり、主イエスキリストの皆と地上と命の栄光に栄光を捧げる、主を栄光の民、栄光の種族としてくださったことを感謝いたします。私たちがこの地上での命が続く限り、主をあなたの宣言されたその全ての御言葉に、主を信じてアーメン、信じてアーメン、信じてアーメンを貫くことができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。主イエスキリストの御名と師匠と命の栄光によって、主をあなたが祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの御名と師匠と命の栄光によって、主を憂いと誠に満ちた主を礼拝として、私たち自身をあなたに捧げることができますように助けてください。主よ、あなたは私たちのために命を尽くして私たちを愛してくださいました。主よ、私たちも私たちの思いを尽くし、心を尽くし、そして命を尽くしてあなたに仕えることができますように、あなたに愛されたことを私たちも愛することができますように、そしてあなたが愛された人物のことを愛して仕えて、そして行くことができますように、イエスよ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と師匠の命が栄光を私たちに豊かに与えてください。神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かにあなたが与えてください。聖霊によって輝かされて、そして聖霊によって主を生かされたもの、聖霊によって用いられたものでありますように、主をあなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。主イエス・キリストの御名と師匠と命の栄光によって、今日も主を私たちを力強くしてください。あなたは今日私たちを安息させてくださり、そしてさらにあなたの栄光の礼拝に仕える、主を礼拝者でありますように油を注いでください。そして備え日として豊かに備え、そして主の皆を褒めたたえることができますように、そして主日イエス様の御前において主を栄光の礼拝を捧げる栄光の礼拝者でありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主よ、私たちがさらに前進するものでありますように、そしてさらに主の皆を褒めたたえるものでありますように、さらにあなたの栄光に預かるものでありますように、さらにあなたに癒されたものでありますように、さらにあなたの栄光から栄光へと歩むものでありますように、 さらに私たちが憐れみを受けたものでありますように、さらに私たちがあなたにあって知恵と啓示の御霊に満ちたものでありますように、さらに私たちが信仰によって何から何まで地を成功するものでありますように、さらに私たちがあなたの御前においてひれ伏して主に仕えるものでありますように、主よあなたが私たちを祝福してください。今日イエスキリストの御名と死書と命の栄光によって全世界をあなたが満たしてください。世界中で救われるべき命たちをあなたがまだまだ作ってください。そしてもうすでに救われた一人一人の主よイエスキリストまみれにしてください。彼らが家庭においても本当にイエスキリストの主よ本当に御心にかなった家族を形成していくことができますように、主よあなたが祝福してください。家庭が小さな天国の母系を持つことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。世界中の教会が生んで増えて地に満ちていきますように、そして70名の働き人が与えられて、その命の働きが70倍増え広がりますように、主よあなたが祝福してください。ヨシオとカルブのような働き人で満ち満ちますように、主よあなたが祝福してください。マナセの半部族、ユダ族、そしてダビデのように、そしてアブラムの家において養成された318人のように、主よまだギデオンに与えられた300人の勇士のように、主よ世界中の教会が主よあなたのこのような働き人で満ち満ちますように、イエス様あなたが祝福してくださることを感謝いたします。日本中の教会がリバイバルされることを願います。主よ日本中の教会がイエスキリストを熱く愛することを願います。日本中の教会が万人万民の祈る主よ主の家となられますように祝福してください。そして24時間を目標にしてあらゆる教会が立ち上がり、そして主の御前において祈りの功をずっと抱き、そしてこうイエスキリストにあって主の皆を呼び求め褒めたたえる、その栄光の働きが日本中で起こされますように、主よあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。主イエスキリストの皆と死者と命の栄光によって、あなたの栄光の働き人たちに主よあなたが知恵と啓示の御霊を豊かに与えてください。そして人物ことに対して主よ正しく立つことができますように、主を祝福してください。この地上において主よ本当にあなたの養いを受けるべき多くのひなたちに、あなたの働き人たちが十分に働いていくことができますように、主よあなたの羊、あなたの子羊を飼う牧す力をあなたが与えてください。そしてイエスキリストの皆によって御言葉を宣言するあらゆるところにおいて、あなたの御国を来たらすことができますように、御心が天になるごとく地になすことができますように、主よあなたが祝福してください。神と人の間にひれ伏して主よ聖なる力を取って取りなし祈るものでありますように、その時疫病が主よ止みますように、そしてあらゆる苦難が主よ本当に止みますように、そしてあらゆる主よ病が癒されますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの皆と血潮と命の栄光によって、主よ私たちの苦しい様を主よ本当に祈るあなたのしもべたちと分かち合うことができますように祝福してください。そしてイエス・キリストの皆と血潮と命の栄光によって、しもべたちの苦しみを主よ受け取って、そういう受け止めることができるこの時代のエリア、エリシャのような働き人をあなたが起こしてください。そしてイエス・キリストにあって確信を持って主よあなたの祝福のメッセージができる主よあなたのしもべたちをより多くあなたが起こしてくださることを願います。主イエス・キリストの皆と死者と命の栄光等が主よこの地上をより良くしてくださることを願います。そしてあらゆる悪の死を災いが出ていくことを願います。イエス・キリストの御名と死生と命と栄光によって、この地上が主を本当に祝福されたその地上となられますように、イエス様あなたが祝福してください。私たちが奪われた、私たちが失ったエデンを信仰によってイエス・キリストにあって、まだ私たちが回復し、そしてそれを私たちの所有権を、その所有権をまだ私たちも再び取り戻すことができますように、イエスよあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。私たちが天においても地においても主よ東部な世界の相続者であることを宣言いたします。あなたはパーフェクトなものを作ってくださいました。ビューティフォルなものをあなたは創造してくださいました。グッドなものを私たちのためにあなたはなしてくださいました。そのすべてのものが私たちのものであることを感謝いたします。イエスの皆によって感謝します。 イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主を悪さする者を主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって憎み、イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって踏みつける。イエス様、今踏みつけました。礼拝を邪魔する者、祈りを邪魔する者、悪霊と遊ぶ者、惑わされてそのままほったらかしにしている、主よ、その悪どい性質、キリストの栄光に反する性質を、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって憎み、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって踏みつける。今私たちに信仰の印を与えてくださり、そしてあなたの御足に加わり、今踏みつける力を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、自分の意志でイエスキリストの栄光の足に加わり、そして踏みつけてイエスキリストの敵、自分の敵をほどごどく足台にしていくことができますように、イエス様、あなたが祝福してくださったことを感謝します。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえます。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって、主よ、あなたが憎む者を私たちは憎みます。あなたが喜ぶ者を私たちは喜びます。あなたが忌み嫌う者を私たちは忌み嫌います。あなたが消し去るもの、私たちも消し去ります。あなたが枯らすもの、イエス様、私たちも枯らします。あなたが踏みつけるもの、私たちは踏みつけます。あなたを打ち叩くもの、私たちも打ち叩きます。あなたが呪うもの、私たちも呪います。主よ、今地上にはびこっているあらゆる誘惑、惑わし、罪の数々、根っこを張って私たちを邪魔する者、私たちの目を邪魔する者、耳を邪魔する者、思いを邪魔する者、心を邪魔する者、私たちの口、その舌を押しや耳をつんむじする者、手足の技を邪魔する者、そして私たちのあらゆる人格を邪魔する者を、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって踏みつける。主よ、今踏みました。孤独孤独足台にしてくださっていることを感謝します。そしてイエスキリストの者として孤独孤独、主よ、イエスキリストの皆と地上と命と栄光によって満たされて、主よ、今晩もあなたのところに置いて安息させてください。そしてイエスキリストにあって新しい力を得て、主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。イエスの皆が私たちの力です。アメン。
主イエスの名に、主イエスの名に勝利がある。
メン。
主イエスのなり、主イエスのなり、悪魔は去る。
アメン。
扉を打ち砕き、鉄の貫抜きを打ち折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アメン。主よ、あなたも今日も我らの勝利の主として、我らの先に進み、険しい地をあなたが平らにし、私たちが通れるように、あなたの道を外さないようにあらかじめ進んでおられたことを感謝します。またあなたはあらゆる悪しき者、悪魔、サタンが閉ざした聖堂の扉、それをあなたが打ち砕いてくださることを感謝いたします。あらゆる死を、死の鉄の貫抜き、それらをへし折ってくださることを感謝します。我らはますます死を秘められている宝を見つけます。我らのものとします。あなたが用意してくださいました。死を、それを今この地上において私たちのものとできることを感謝いたします。主よ、あなたの祝福された民、あなたに喜ばれる民はなんと幸い、なんという幸せでしょうか。どうかあなたがこの御言葉を握りしめる一人一人になおも進んでくださり、一切の聖堂の扉を砕き、秘められている宝を見出させてくださるように、なおも我らは御言葉を握りしめます。信仰の先人たちは御言葉を信じ、それを握りしめ続け、そしてついに信じた通りになりました。主よ、私たちは今日もそのあなたの御言葉、あの信仰の先人たちに倣い、私たちも握りしめ今宣言いたします。
主はこう仰せられる。エジプトの産物と不朽の商品、それに背の高い手羽人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは光に流れてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、
他にはなく、他に神々はいない。アーメン。
主よ、幸いであることを感謝します。喜びあふれていることを感謝とします。あなたのしもべたちは喜び歌い踊る。しかし悪しき者はまさく打ち叩かれてしなえて亡き者になってしまいます。主よ、どうかあなたのしもべたちまさく満腹させ潤させまさく勝利に満ちさらせまさく栄光の富に富んだものとしてくださるように、どうか一人一人がまさくイエス様の見姿姿形へと取り替えられていきますように、御言葉を蓄えることの祝福、セビリの祝福、そしてこの地上において栄えたものを祝福、それがこのあなたの愛される一人一人の上に豊かにありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。今夜は徹夜祈祷会です。それぞれ一つの祈りを主にお捧げしましょう。